加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
ボーイことツックンツクダ、
部長こと平林、
眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブー5名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバーシーズン4、縮めてディア S4、 災害後語られることのなかった教訓を伝える店として、本日もオープンしたいと、はい、私は考えておるが、ちょっと昇進しておる。
ほう、うん、何か
表題、今日は、ザビエル捕まる、あそこからやね。
やっぱり、うん、やっぱり悪いことしてしまった、ま
あ、釈放されたからええようなもんやけどね。えらいこっちゃほんま
どんだけのことしたんやろ。
あ、うん、捕まえに来たんかな。まだ、あ、
失礼します。あ、
警察やな、警察
や、兵庫県警です。
こらえてくださいよ、許してください、私何もしてません。
逃げたでしょ。
逃げていません。ちゃんと私から停車して、うん、赤信号無視や言われたけどね。
いや、あれは赤で行きましたね。
行っていません、私は心から黄色。あの時もカラス鳴いとったってほっとってくれよ、そんな。誰か来たん、 なんかほら、部長鍵、あ、また鍵だ。開けよったれ。
えらい古い鍵や。
鍵落ちてましたけど。
部長、
閉めた
けど鍵落ちてた言うてるやん。
閉めたけど勝手に開けよって、
もうかなんな。いらっしゃい。
どうもこんばんは。
え、なんか星もあんの。
え、お酒飲みに来たんですけど。
あ、そうなんか。
あと罰金ももらおうかな。
もうすいません、私9000円払ってきましたんでね。あの、許してくださいよ、私としてはもう一生の不覚やん。
もう払ったんだ。
え、払いましたよ、もう、あの、即日入金、メールを書いて、
なんか警察官に現金でええかいほっぺたどついたらしい。
そんなことせえへん。
パンパン言うてやったんですよ。
ちゃうよ、そんなことはせえへんから、本番にちゃんと入ってもらわなあかんねんけどね。まあ、あの、今日はね、いつものように防災ショットバーディアに来た限りは、地震被害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒をということですが、今回はあの4月13日ガツンと地震来ましたからね、はい、ちょっと我々地元に振り返ってみて、淡路に目を向けてみました。阪神淡路でもね、大きな被害を受けた淡路島の酒蔵から取り寄せたというものを、まゆげちゃん、
はい、
ご用意しましたので、ご紹介文、
はい、
かいつまんで、
かいつまんで。ハードル上がりました、
はい、ハードルは一定やな、あれ。
そうですね、
ハードル上がっていったら最後飛ばれになると
じゃあ軽やかに飛んでみようかと思います。
頑張るよ。
はい、ではご紹介します。今回は阪神淡路大震災で被災された兵庫県淡路市久留間の千年一酒造さんのお酒をご用意させていただきました。北淡路の東浦町は手を伸ばせばそこに大阪湾が広がり、そこに住む人は新鮮な魚と新鮮な山のさ、え、もう酔ったんですかね。山の幸でうまい地酒に舌鼓を打ちます。その地酒を作り続けて134年、阪神淡路大震災で大打撃を受けながらも蔵の一部を立て直し、宮水と同室の正気山の山水と最良の米と当時たちの手のぬくもりを感じる麹とで、漁師の町によく似合うすっきりとしたうまい酒を作りたいと日々努力されています。使用する米は幻の酒造公的米おまち、岡山県の立部町の佐藤さんが作られ、苗床で稲がとても小さい頃にたった一度だけ低農薬消毒をするだけというお米です。田んぼの肥料はレンゲ草だけ、うん、他は稲の自力、そして水田の他力、旭川の清らかな流水と佐藤さんの努力で体にとても優しい最良の有機米おまちが作られます。本日は2本ご用意しました。まずは大吟醸、あれ、千代でいいんですよね。もう私飲む前から酔っ払ってるんですかね。大吟醸千代の絵にし、全国新酒鑑評会にて何度も金賞を受賞する最上級の秀逸品です。爽やかな香りと口いっぱいに広がる優雅な味わい、すっきりとした喉越しの良い大吟醸の原酒です。当時が 愛情を注げば注ぐほど応えてくれるを口癖に丹精込めて、あ、すいません、精魂込めて醸したお酒の芸術品です。そしてもう一本が先ほどご紹介したお町米を利用した純米大吟醸お町の風です。幻の酒米備前お町と古事記下巻の伝承による五位の清水で醸した純米大吟醸酒、芳醇で優雅な美味の上にお米だけで作ったお酒特有の喉越しの良さを楽しんでいただけます。フラフラの千鳥足で
千鳥、千鳥なんていうか、もう最後まで噛んでるやん。
あ、カラス鳴いたから帰ろうかな。
そうもう一回出よう。
飲ましたってよ。
そう、じゃあ今日はね、どっち行きましょうね部長。
やっぱりあのレンゲを使って肥料にしたっていう純米大吟醸の方ね。
お町の風、かっこいい名前やけどね、この瓶もね、なかなか部長、あのちょびっとこれは赤潮大橋が見えてんのか、それは瀬戸内海ですかね。
そんな感じですか。
なんなのかな、あ、青年一酒造に怒られるかもしれんけど、あ、まあ、割と綺麗な
淡路島、
淡路島、ね、それは淡路島です
はい、うん、じゃあそれを
これを、はい、じゃあちょっと注がさせていただきます、
はい、いやいや、これ生でもうええって
部長ね、
なくなるでそんなに入れた
部長ね、部長、あの、いや、まあやめとくわ今日は。
何それ。
いや今日はね、昇進やからね心に傷が、
はい、兵庫県警です、は
い、いやもうもっと傷がではいつものようにね、乾杯したいと思います。その前に昨今の数々の災害によってというか、まあ、この間の、淡路島の直下型の地震というのも被災された皆様がたくさんいらっしゃいます。心からお見舞いを申し上げたいと思います。では被災された方々の一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯。
乾杯。
乾杯。
眉毛絵のピップリやね、いつも、ね、
そりゃもうタンブラー持ってきてますからね。
そうそう、もう嫁に行く気なしやねゼロって言うやつね。
そのうちヒゲ生えてくるかもしれません。
ヒゲ生えてきてる
の。生えてきてるほんま
不適切な発言やで。
すいません。
それをねセクハラって言うねんね。
君
って誰。ではですね、防災ショットバーに来た限りは
忘れた。
忘れマスターね、マスターちょっとドキドキ今日はしてるからね。あの防災ショートバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきましょうということで、まあ、シリーズやっときゃよかった、やっててよかった防災式を今回も引き続き、うん、ねつくんやりたいと思いますが、そうですね、はい、まあ、いつもはもし明日大きな災害に襲われると分かったならあなたはどうしますかというテーマにしていますが、今回はですね4月13日1ヶ月前に振り返ってみて、その発生した地震をもとにちょっと考えてみようかなとマスターは思っておるわけではございます、うん、ですからシリーズ今回は1回限りのシリーズ、それをシリーズっていうのかな
単発
シリーズ、
あ、単発って言ったら五分狩りとかっていうやつやな、うん、あ、そんなこといらんことは言わんでシリーズあなたはそのうるさいでもちょシリーズあなたはその瞬間どうしましたかという地震編パート5でお送りをいたしたいと思いますが、ではこの間のその4月13日の詳細をですね、つっくん調べた、
はい、では4月13日午前5時33分頃ですね、地震が発生、
起きましたね、起きた、
この地震で
33分に起きた、
33分、はい、で、淡路で震度6弱を観測、加古川では震度4の揺れに襲われましたと、
うん、
で震源はですね兵庫県の淡路島付近、うん、震源の深さは、15キロ、
浅いね、
で規模はマグニチュード 6.3 ということで、うん、各地の震度ですね簡単に、うん、震度6弱が兵庫県淡路市、
うん、
震度5強が兵庫県南淡路市、うん、で震度5弱が大阪府の、三崎町とか、まあ兵庫県の洲本市、うん、まあ、徳島とか神奈川とかね、その辺り、
うん、神奈川ちゃうやろ、
香川県
神奈川まで揺れたら震度9ぐらい、震度9ちゃう、マグニチュード9ぐらい、
うどんのところ、うん、はい、
そうやね、
で被害状況ですね、
人的被害あったよね、
人的被害が、まあ、あの重軽傷者、合わせて23名という、
重傷者7名の軽傷が16
名ということで、はい、で物的被害っていうんですかね、うん、これ家屋のまあ一部損壊が107棟、うんうん、
うん、河原がだいぶ落ちたっていうのね。
おお、そんなにあったんや。107棟も
やっぱ淡路が大半ですよ ね。ただ気になるのは震度4過去は、
うん、
震度4、
うんうん、
でも阪神淡路大震災も震度4や、
うん、全然ちゃうやろ。
全然ちゃうやろと思うねんけどね。
お前ね、
お前腕かいてるバイトちゃうで。震度4やのにポリポリポリポリどんだけ気合入らんとろ、ここのあのショットバーに来とかよう分かるわ。
飲みすぎたのか。
そう、もうだいぶ飲んでるから、うん、ペース早い。
さっきの一口でそんなに飲んだ
こいつどっかでまた盗み酒してったんやと思うわ。
そういう話か。車に飲んどる
やっぱりあの一緒には感じひんよね。同じ震度4ではないよね、うん、
全然違ったね
今回が、ね、まあ、震度4かなという気はしますわ。あんだけやっぱ揺れたらね、うん、そやけど阪神淡路やっぱ震度5は揺れとるね、
うん、
うん、しっかりとね。しっかりとっていうのはおかしいかもしれない、うん、まあ、今回は不幸中の幸いっていうのが適切かどうかは分かりませんけれども、まあ、この規模の地震でね、まあ、とうとう命をなくすことがなかったっていうのはもう奇跡に近いって言われてますね。やっぱり震度6弱揺れてますから、うん、本来はやっぱり、うん、死亡者が出てもおかしくないだと、
はい、
うん、まあ、これもねやっぱり阪神淡路大震災で経験したものが生かされたんじゃないだろうかなとはマスターは思っております、
うん、
まあ、その時多くの人はどのような行動を取ったのかというところで、うん、まあ、皆さんにお聞きしたいという。そこでこの地震発生の瞬間あなたはどのような対応をしたのかと。これを聞いておる方も一度ね、ちょっと頭の中で考えながら、
うん、はい、
部長、ちょっといつものようにグループ分けしようかな。
はい、では今回は揺れた瞬間の対応ということなんで、
はい、
この揺れは大変だと思ったグループと、うん、この揺れなら大丈夫だって
思ったグループ。微妙やもんね、
うんうん、まあ、この2つに分けてみましょうかね。
なるほど。ではまずこの揺れは大変だと思ったグループに特化してちょっとお話をさせていただくとして、うん、その後の行動を少し皆さん思い出してみましょう。では眉毛ちゃん、
はい、
この揺れは大変だと思ったグループの気持ちになって考えてみるとどんなことが分かります、
はい、まあ、今日本のどこかで、まあ、毎日のように大きな地震が発生して、うんうんうん、で多くの人が揺れを体感していると思うんですよ。なのでこの揺れいつもの揺れと違うんちゃうかなって思われたんじゃないかなと思うんですね、
うん
うん、で特に、まあ、緊急地震速報を設置しているご家庭ですとか、うん、あと身近な携帯電話とかスマホとかに、うん、私の携帯もなったんですけど、うん、地域のエリアメールっていうのがいつもと違う音でなったりするじゃないですか、う
ん、なんか不思議な音やもんね、
う
ん、
はい、うん、あの音だけでもすごいなんかうわなんか怖いなっていう感じがするんですけど、うんうんうん、あんな感じで、まあね、携帯とかがけたたましく鳴り響いたりとか、うん、多分異様な空気がね、うんうん、なんかただごとじゃないっていう感じになったと思うんですよ。でまあ、加古川ですとかこの高砂、そして稲見播磨の西2町ではバンバンネットワークスが提供する緊急地震速報が流れまして、
うん、
で
地震震度5弱10
こんな音が鳴ったわけよね、うん、
これ実際の
実際のね、うん、マスターがねちょっとだけバイトに行ったお店でね、うん、記録されてたんですよ。うん、それをねちょっとい
やそんなん撮れたね。
うまいね。
そうそうそうそう、撮れたんじゃなくて防犯カメラ音声が入る
あれ
に記録されてたやつを翌日ねちょっと社長に無断であの記録取ったんですよ。
あら、
でもこの後の音って揺れの音ですか。
そうそうそうそう、これがね1分ぐらいねやっぱボードが揺れる音がすんねんね。
うん、
これなかなか怖いよ。うん、でねやっぱり前回もお話ししましたけど
びっくりした
何びっくりしてんの
いやいや
放送事故
いやいや放送事故じゃないけど、まあ、日頃からね少しだけあの前回も言ったけど防災アンテナを張る暮らしをしていたらこうやった異変にねこういった異変に対して適応できるようになるんじゃないかと、
うんうん、
その対応方法は部長ワルテルバイチャイ分かる、うん、
その対応は、ま、構えっていうやつよね。
なるほど。
まあ、構えることができたら致命傷になる確率は大幅に減ります。近年の大地震からの教訓でも構えの大切さっていうのが叫ばれてるわね、
うんうんうんうん、
でも部長その構えっていうのはいろいろあると思うんですけどどういったものなんでしょう。
うん、とっさに取った構えの行動っていうのは 各人の置かれた状況や状態によって全く違ってくるやろ、
はい、
就寝中の人、起きていた人、仕事中の人など個々の状況は違ったやろうね。
うん、
でもね、思いは一つだったはずです。その思いとは、
思いね、
うん、僕は言おうかな。
あれ、なんで、
なんで、なんで、
その
取る、
なんで取る、
取っちゃるんじゃやっぱり死なないっていうこと。
おお、
これやね。
なるほどね、
うん、そう、死なない、死にたくないっていうことやね、
うんうん、
そして死なないために必要なことが死なない構えっていうもの。
そうや、そうや、
うん、
阪神・淡路大震災を経験した人たちが取った行動は、その死なない構えに少しの思考をプラスしてとっさに取った行動、それが臨機応変の死なない構えっていうもの。
あ、なるほどね、うん、臨機応変的な構えということですね。そうそう、まあ、それらは過去のやっぱり経験値やね、うん、経験値から生まれたものと考えていいんじゃないでしょうかね。まあ、自分の置かれている状況や状態を瞬時にやっぱり把握できたんかな、うん、で守るものを守って、まあ、前回も言いましたけど、これが日頃から防災アンテナを張るっていう、そういうことが自然にできてるんじゃないかと思うね、はいはい。まあ、では、皆さん4月13日5時33分に戻ってちょっと考えてみたいと思います。まあ、あなたは何ができましたかということですね、うん、守るものを守るために行動ができたかということです。それらは今考えると適切な行動だったと、あなたは本当に自信を持っているかどうかということですね。今日はあえて構えの具体例をピックアップしてはお伝えすることはちょっと部長しません。
しませんの、うん、
しません、うん、まあ、なぜならね、あの皆さん の, そのそれぞれの状況が分からへんし、
いや、せやな、
その皆さん の, その個々に守るべきものもマスターには分かりません。日頃からその皆さんが個々に防災アンテナに引っかかった疑問をあなた自身で解決しなければならないっていうのはなつく、
うん、そうですね、まあ、ここであえて申し上げるということをするなら、うん、まあ、今からでもね遅くはないので、あなたはあなた自身が、
うん、
やっぱり何を守りたいか、うん、守るための努力をと、まあ、学びをね、うん、しているのかっていうことですね。
なるほどね。
なんかええとこで噛んでへん、
ちょっとね、うん、
ちょっと進化したなと思ったけど、なんか感動な。
あんまり進化してんねんこいつ、ほんまは。
内容は進
化してんねん。でも、あの、努力とな、学び。
部長も噛んでますがな。
うん。学びってあんまり。
努力と学びね。
うん。何事においても大切なことよね。
うん。
うん、言ってるつっくんは、日頃からやってるんかな。
やってます、やってます。やってる。
何がやってるやお前。もうヨタ話はさておき、続いてこの揺れなら大丈夫だと思った次のグループですね、
うん、
はいはい、なぜこの揺れなら大丈夫と思えるのか、さてもう一度まいげちゃんならこの揺れが大丈夫だと思ったグループの気持ちになって考えてみましょう。どうですか、
はい、このグループは、
うん、
まあ、例えばメディアから発される情報を、うん、まあ、全部正しいと思って、うん、自分から学んだりせずに、うん、正しいものとその中に伝えられる情報の中には誤りのあるものもあるかもしれないんですけど、 それをこう自分の中で選別できずに誤った情報を真に受けている人かなと思います、
うんうんうんうん、
まあ、特に自分が楽だと思う情報を選択する大人っていうんですかね、
大人に多いな、
うん、大人に多い、大人になるとね、
都合のいいことばっかり、そうそう、大人の都合っていうのがあるからね、う
ん、はい、
う
ん、だからなんか子供は学校で習うからあれですけど、
そう、うん、素直に学校で習ったことを実行しようとするもんな、うん、
いやもう震度4くらいだと死なへん死なへんとかね、
アホな大人は思うということを言いたいわけな、はい、アホな大人は、
いやいや、そのアホやとは言いませんけどね
ね、マスター、うん、
マスター、
マスターちゃうわ、マスターちゃう、部長部長部長部長、ちょっとね、今日は一日動揺してるから、
ちょっと衝撃やったな今、うん、
部長
ごめん、笑い虫がついて、うん、あの東日本大震災でもこの傾向が顕著に現れたことがあったよね。
そうもうこれほんまね、今から笑われへんネタですわ、うん、
はい、
うん、防災教育の先進地域と言われるところね、どことは言いませんけども、次のようなことが実際にあったと言われます。まゆちゃん、そこにちょっとマスター書きましたね、
はい、
読んでください。
はい、ではご紹介します。子どもたちは学校で日頃から地震が発生したら逃げなさいと教えられていました。そしてある日地震が発生、ある子どもがお父さん逃げようと訴えても お父さんは大丈夫だよと言います。子供は大丈夫じゃないよ、逃げようよ、避難指示も出てるよっていうふうに言います、うん、そこでお父さんの言葉が、最近津波なんて来ていないから大丈夫、いいから寝なさい。子供は必死になって、ダメだって、津波というのは難しい現象で、時には大きな津波が来るんだよ。そこでお父さんは、うるさい、もう寝ろというふうな会話だったということで、
でもこれはね、短い文章ですけど、ちょっと悲しい思いがありますね。マスターね、総務省消防庁の防災伝道師として、はい、あえてきついことを申し上げます、もう地震の恐ろしさとか怖さとか、襲ってくる後の被害というものを全く理解せずに、守りたいものも守り方も分からずに守れるような顔をしてる、
痛い言い方やね、
こんな親に育てられた子供がかわいそうやと、マスター思う、今日の日本の子供たちが今の現状かな、こんな現状かなと、かわいそうな思いがしますよね、
まあ、特にね、やっぱり誤った行動として、まあ、不安やから、やっぱり家族で肩を震わせ、まあ、寄り添ってやり過ごすっていう、まあ、こういうね、今回のこの程度やったからできた、まあ、逃げの行動
ですよ、ね、震度4とかぐらいだった
ら
な、
だからやっぱり守るべきものを守ったような顔をしている、まあ、典型的な、やっぱり楽な方をね、やっぱり人間取るんですけど、そういう人の心理いう部分ですよね、
なるほど、
まあ、今回程度の震、まあ、地震だったんでね、自分たちだけで守ることができたと思うかもしれんけど、もっと大きな地震だったと考えたら、家族や小さな単位で怯えていても何の解決にもならへんわね、このことを真剣に理解してほしいな。
そうやね、まあ、あの部長がさっき言うとった、この程度の地震というのはやっぱり過去側で揺れた地震程度ということでもね、まあまあ、あの聞かれてる方が勘違いされて淡路はごつかと、まあ、それじゃなくて、あの被害がさほどなかったね、地域で、まあ、この程度震度4で死なへんって思うとバカがおるからね、まあ、このまあ、このためというか、そのためにね、まあ、今日はちょっとあの群馬県の群馬大学、そこにある、まあ、あの研究されている方だ利高先生のですね、言葉をちょっと紹介したいと思います。それはですね、避難の三原則、まあ、これつっくん知ってるやな、紹介してあげてもらって、
まず原則その1、想定にとらわれるな、
想定にとらわれるな、
まあ、これはあなたが知り得た情報が、まあ、最大値ではなくてもっと大きいものがあるということを認識する。
なるほど、ハザードマップで自分とこがこんだけ浸かるようでもほんまもっと浸かる可能性もあるということも考えるということでね、
で原則その2として、最善を尽くせと、でやっぱりこれ以上の対応はできないと決めつけずに、精一杯やれることをやろうと、ということですね、で原則その3は、率先して、まあ、避難者たれということで、まあ、ただ単に逃げるんじゃなくて、まずは自分から行動すると、で人の様子を伺ってから行動するなということですね、
まあ、人の行動を見てから逃げても遅いということで ね、
そ, うですね、まあ、
そのためにもやっぱり部長ね、やっぱり学びが今こそ必要な時期が来たと言えますよね、
日頃からね、少しだけ防災アンテナっていうのを張って、必要な、まあ、春暮らしっていうのが必要になる、
そういう春暮らしね、
でもね、怯えて暮らす必要はないです、ほんの少しの心構えがあったらいいんで、まあ、そのために日頃から意識を持つっていうことが大切っていう。
なるほどね、
そうですね、やっぱり災害の瞬間にね、やっぱりあなたができることをお互い様の精神で、それがやっぱりあなたの大切な人の命を守るっていうことにつながっていくと、ということで今回の、ね、防災意識、日常の暮らしの中で防災アンテナを張ろうということで、まあ、きっとね、そうしておけばあなたにとっていいことが起こるはずだということを信じましょう。
まあ、今日もうまいこと最後に、つっくんまとめてくれましたが、というところでもうあと時間もなく、ここで終わらなあかんという悲しい思いをしながら、マスターは昇進旅行に出かけると
兵庫県警です、
もういいですでは来月も皆さん、お会いしましょう、さよなら、
さよなら、
さよならが寂しいな、今日は。